1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日曜日ということで、今週1週間どんなエピソードがあったのか振り返りつつですね、近況報告だったり、あと後半には僕が出演させていただく大阪でのポッドキャストイベントですね、ポッドキャストフリークスのお話も盛り込んでおりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2024年1月7日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1185話目を迎えております。あと2週間で1200話っていうところで、もうかなりねすごいところの数字まで来ましたね。いつまで続くんでしょうね、宇宙話は。まあそんな中でやっているわけなんですけど、今日は日曜日っていうことで、今週1週間どんな宇宙の話があったのか、宇宙話1週間振り返ってみようという特別会になっております。まあ、最近は毎週日曜日こんな感じでやってるので、毎日は聞けないよっていうね、そんな方は日曜日だけ聞いてもらって、気になるエピソードがあったらぜひね、そこまで飛んでまた聞いてもらえたら面白いんじゃないかなというところで、こう浅めの人たちにも届いてほしい、そんなところでねやっております。あ、すごいんですよ。でもやっぱ毎日ポッドキャスト聞いてくれてる人もたくさんいるので、そういった人たちにもちょっとね退屈に思われないような内容でいこうかと思います。で、しかも今日はですね、僕が3月に出演させていただくポッドキャストイベント、ポッドキャストフリークスの実はチケット発売が明日あるので、それに関するお話を後半の方にしていこうかなとも思っているので、こちらもちょっとね楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、いかがですかね。まあ今週どこが面白かったですか、皆さん。まあ、今週は、まあ、前半の方、月火とかそのあたりは準レギュラーのヒロがね出てくれて、宇宙ビジネスの話をがっつりしてもらうという回になっておりました。これでだから1179話がペンタゴンが握るアメリカの宇宙開発っていうところが、まあ、トピックになっていて、でその次、最後ですね、コラボの最後はアメリカと中国が争っているロケット開発の競争の話してもらいました。もうここら辺は、まあ、僕がこうやっていくら調べていろいろ喋っていてもなかなか見えてこない目線っていうのをヒロに話してもらった感じがあって、ほんとゲスト呼んでよかったなと思う部分でしたね。でこれその前の週から続いているコラボだったりもするので、ぜひそちら聞いていただけたら面白いんじゃないかなと思ってます。で1181話、で通常回戻りますね。通常回戻ったタイミングだと、こちら僕たちがいる天の川銀河の中心に見つかっている星、この星が100億歳なんですけど、この100億年の中で宇宙を孤独に旅行してたんじゃないかっていう、100億年の宇宙旅行に関する話をしました。でこのエピソードね、なんか単独でめちゃめちゃ伸びてるんですよ。でだからこれが中心のそのブラックホールに関連する話だからなのか、はたまたその単独の星が100億年も旅してるっていうところにみんな心配の気持ちを込めて聞いてくれているのか、まあそのあたりはちょっとね、僕はこの数字からだけじゃ全然わかんないんですけど、まあそれにしてもたくさん聞いてくれてて嬉しいなっていうところを思っている、そんな感じですね。でまあそんなんがあって、1182話は、まあ、能登半島の地震があって、今年もね元旦からかなりこう話題になっている部分だと思うんですけど、そこに対してその震災にかけて宇宙のサービスっていうのがどうやってこう災害に対して 反応してきたのか、動いているのかっていうところのお話をさせていただきました。で、これ実際に今もこう KDDI とかそういったところがスペース X のスターリンク使ってね、電波のこう拠点っていうのを作ってみたいなの動きが出ているので、ここら辺はまだまだ注目のポイントだなっていうところだったり、あとはスペース X のスターリンク直接スマホにつながるっていう、そういった衛星たちも打ち上がり始めて、でもこれがかなりね、未来の僕たちの生活がガラッと変わるっていうレベルの話かなとも思ってるので、そこら辺の期待値も込めてお話しさせていただいてる回になってるんで、ぜひねチェックしてみていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、まあそんな感じで月火水木というところで話した内容を紹介させていただきました。なんかもうね、これ振り返っただけでも結構宇宙のトピックとしてはいろんな種類をカバーできてるんじゃないかなと思うんですね。まあそんな感じで、まあ続きの2つもちょっと紹介したいんですけど、これね、年明けそういえばなんかどんな感じで動いてたかなっていう話をあんまりしてこなかったので、ここら辺でちょっと挟んでいこうかなと思うんですね。で、1月1日から2024年入って、で、僕年末あんまりこう仕事納めっぽい納め方ができなかったんですよ。これはもう社会人としてどうなんだっていう話はあるんですけど、やっぱ納めたいじゃないですか、仕事ってみんな。で、僕もそのつもりで納めるつもりでガーってやってたんですけど、あんまり納まんなくて、大きい仕事を3つぐらい残しちゃったんですよね。3つを残しちゃってた。なので、1月2日から動いてましたね。1月2日ぐらいから動いていて、で、一つ、こう、ちょっと大きな記事を書く仕事。これ、連載とは別なんですけど、やっていて、で、これが概ね完了したかなっていうところが、今一個見えてるポイントになってます。で、もうちょっとしたら話できんのかな。ちょっと1月中にまた、コンビニとかに並ぶような雑誌で、ドドンと、私、登場させていただきますので、そちらね、また今週どこかで報告できればいいんじゃないかなと思っております。で、そっから動いていて、なんとか仕事を一個完了させ、で、おとといもなんとか完了させっていうところで、そっちは、まあ、データサイエンス。僕本業でデータサイエンティストとかデータアナリストっていう仕事をしてるんですけど、それで、まあその仕事とプラスして、大学で先生とかもしてるんですよ、データサイエンスの。話題じゃないですか。多分みんな好きなんですよ、データサイエンスって言葉が。まあそれで大学で授業を教えさせてもらってて、で、これ2年目になるんですけど、来年で3年目になるのか。すごいな。ってなるんですけど、その授業で教科書を作りましょうって話になっていて、で、その教科書をガチッと作って、で、おおむね完了したなっていう状態で、こう、出版社の方に投げてっていうところで、これでまた大きい仕事の2つが終わりという。で、今月で僕30歳になるんですよ。なので、こう30歳っていう節目でね、まずは一つ出版物を出せるっていうのはかなり嬉しいポイントだなと思ってるんで、まあ、宇宙話でも、皆さんにいろいろそのあたりのお話、出版物の話とかね、できれば面白いかなと思ってるんで、まあ、おいおい。お話ししていこうかなと思ってます。まあそんな感じで、ちょっと大きい仕事2つ終わったんですけど、まだ連載の記事がかなり残っているというか追い詰められている状態なので、こちらはまたこの3連休で頑張っていこうかなと思っている次第ですね。で、これが終わると大体こう落ち着いて、また腰を据えていろんな仕事ができるかなと思ってるんで、頑張っていきたいなと思ってます。はい、そんな感じで年始早々バタバタしている佐々木でございました。はい、ということで、まあ今週話した話もう2つだけ残ってますね。紹介しておきたいと思います。もう1つは1183話、隕石は40億年のタイムカプセルなのかっていうところで、はやぶさ2とか、まあ、隕石の研究するとか、そういったのがどういう意義があって、で、最新の研究で今どんなところが分かったのか、そんなところを新しい研究をもとにお話しさせていただいた回が2個前に あるので、ちょっとそちらもチェックしてみていただけたらと思いますね。で、そして1184話、前回のエピソードはもうこれめちゃめちゃテンション上がりました。このニュース見たとき本当にほっとして、僕が関わっていた X 線天文学っていうところから打ち上がった JAXA のクリズムっていう衛星ですね。この衛星のファーストライトのデータが公開されていたので、これがどういう意味があって、どういうデータだったのかっていうのを昨日紹介させていただきましたので、こちらはもう多分どこよりも詳しく説明できてるんじゃないかなという、そういう自信があるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そんな感じで今週1週間いろんな話してきました。ぜひですね、気になる話題があったら、チェックしてみていただけたらと思います。個人的には昨日のエピソード聞いてくれたら嬉しいです。そんな感じで、はい。今週の振り返りは以上ということで、後半はポッドキャストフリークス、僕が出演させていただくポッドキャストイベントですね、大阪で開催されるもののお話を運営メンバー呼んでまいりました。ポッドキャストフリークスの運営であるゆうすけさんですね。みんなの大先輩。宇宙話最古3メンバーの一人と言ってもいいぐらいのゆうすけさんが開催するイベントということで、去年に引き続き出演させていただいて、登壇させていただくことになってます。なので、それがどんなイベントなのか、皆さんにぜひゆうすけさんとの会話を聞いてもらって、ワクワクしてもらってですね。で、明日チケット発売になるんですよ。なので、もしよければ大阪近辺の方は、チケットゲットしていただけたら嬉しいなと思っております。ゆうすけさんがなぜ大先輩かというと、宇宙話のハッシュタグ、ツイッターの宇宙話っていうのを作ってくれた大恩人でございます。なのでね、そんなゆうすけさんが仕掛ける大阪でのイベント、どんな感じなのか、ぜひ皆さんにも感じていただけたらと思います。それではこちらのエピソードお聞きください。どうぞ。
佐々木亮の宇宙話。
ポッドキャストフリークス、第2回目ですね、開催されるっていうところで、
前回はありがとうございました。
いや、こちらこそです。本当に実は僕あれがちゃんとなんかイベントっていう立て付けで登壇したのが初めてだった気がするんですよね。
あ、そうでしたか。
そうなんですよ。で、大阪でこうポッドキャストだけのイベント、周りポッドキャスト好きしかいないみたいな、あの空間でこうポッドキャストフリークスを体験できたのがめちゃめちゃ個人的には楽しくて、結構しばらくエピソードで僕喋ってたんじゃないかなと思うんですよね。
あ、そうですよね。本当に宇宙話でもお話ししていただいててすごい嬉しかったですし、実際ね、会場に来ていただいてトークしていただくっていう形で今回もお願いしてるんですけども、
ありがとうございます。
はるばるね、大阪までまたちょっと来ていただくっていうことで、
はい、
この大阪でね、ポッドキャストのイベントをやりたいっていうのが、事の起こりというか。
確かに、
で、今ねおっしゃっていただいたように、ポッドキャスト好きな人ばっかりがこう集まる場所っていうのが、今ちょっとねいくつかイベントがこう開催されてますけども、結構なんて言うんでしょうかね、東京とかでされることが多いんですよね、そういうイベント系っていうのは。
そうですね。
なんで、何かこの大阪っていう場所でもね、僕大阪に在住してるんですけども、なんかこのエリアでもポッドキャスト盛り上げたいなと、
はい、
そういうことで始めたポッドキャストフリークスっていうのが、前回ね、去年の3月にあったんですけども、 そこにね、もう出てきてくれるかなとこうドキドキしながらこうオファーしたらですね、りょうさんがね、もう2つ返事で出ていただいて、
そりゃあもう
懐かしいです。もう1年経つんですよね、あれからね。
そうですよ。でもやっぱ頼まれてとか、なんかそれ以前にやっぱこう実行委員やられてる方々が、それこそゆうすけさんとまあやさんとあと森口さんとっていうところで、もうお三方お世話になりすぎてて本当に
こちらがお世話になってますよ、本当に
ね。多分なんか前回の去年の時もね、もしかしたら話したかもしれないですけど、こう例えば今回もね、森口さんいらっしゃいますけど、ワクワクラジオの森口さんは 今のこのポッドキャストの BGM とかオープニングとか、ね、こう心よく作っていただいて、であと何回も番組一緒にコラボさせてもらってとかっていうのもあるし、
はいはいはい、
でしかももうね、まーやさんとゆうすけさんに関してはもう50話ぐらいからあの宇宙話が今これ1200目前ですから
ねえ、すごい長いことずっと毎日ねしてはりますもんね。すごいですよ、
そうですよね。あのこう連絡を取らせていただいた当時からは考えられないエピソード数になってるんで、
そう、いやもう子さんを名乗っていいとりょうさんに許可いただいてますんで、子さんリスナーです。
確実にもう大子さんですよねそうだから最近結構こう聞き始めてくれた人もいるんですけど、そのリスナーの方々に伝えたいのは、こうゆうすけさんがこの宇宙話っていうハッシュタグね、ツイッターで作ったようなもんなんで
いやもう本当にいつもずっと言ってくれはってありがたいです。本当に大したことしてないんですけどもね、
どうやって感想をつぶやいたらいいか分かんないみたいな話をして、うん、そもそもだからそういう文化があることも知らんみたいな状態
の、ハッシュタグっていう文化がですか、ね、
そうそう、番組のハッシュタグ作ると見つけてもらえるみたいな、なんかそんなんが、うん、そんなこうノウハウすらない状態の、 そっからねこう皆さんにお世話になっていて、今年もなんか出させていただくっていうことになって、本当にそれもものすごいこう、はい、ありがとうございますって感じで返事させてもらったんですけど
いやいやいや、はい、
その去年の体験が僕的にはすごい気持ちよくてというか、
あ、本当ですか。
本当に本当にすごくて、あのなんて言うんでしょう、ファンと自分ファンなんですって言って直接言ってもらうみたいなところってなかなかなかったんですよね、うんうんうん、まあ、僕がイベントとかやらないからなんですけど、うん、でこう初めてサインとかを求められて書くみたいなのも去年のポッドキャストフリークスなんですよ、ね、ご家族でポッドキャスト好きで、旦那さんはワインの輪が好きで、はいはいはい、で奥さんは宇宙話が好きで、でまさかその組み合わせでイベントが大阪であるとは思わんかったみたいなっていうので遊びに来てくれた方とか、
はいはいはいはい、
すごい体験をその1日の中でさせてもらったんで、いやーと思って、これもう一回やってほしいよって終わった後みんな言ってたじゃないですか。
あ、本当ですか。じゃあ実現できてよかったです。
いやそうなんですよね。ならもう今回もきっと誰かにファンですって言ってもらえるんだろうなっていう期待をしながら
あのお聞きの皆さん、ぜひねりょうさんに会いに来てください、大阪まで。
いや本当ですよね。あとやっぱ去年と同じ会場ですよね。
そうです、ファンスペースダイナーというとってもおしゃれなイベントスペースですね。
あれいいですよね。あのなんだろうな、広すぎない空間がすげえ喋りやすいというか、うんうん、いろんな人と。
あそこですね、すごく運営メンバーも気に入ってて、2回目をやるとしても絶対同じ場所でっていう思いがあったんですよ。
ああはいはい。
もともとですね、昭和の文化住宅っていうものの、うん、跡地というか、建物自体はそのまま使ってるんですよ。それをこう居抜きみたいな形にして、1階はレストランで、で2階はイベントスペースで貸し出すみたいな、コンセプトでやってたので、ちょっとウッディな感じでなんかこう木造の建物みたいなナチュラルな雰囲気のある、あの温かい光が差し込んでくる素敵な場所でしたね。
うん、いやなんかこう東京で大きいイベントっていうとポッドキャストウィークエンドとか、多分結構こうリスナーの方も行ったんじゃないかなと思うんですけど、はい、うんうん、青空の下こう大きい会場でわーってみんないて、はい、でなんか あそこにはあの人いたよ、あそこにあの人いたよみたいな、なんかこうちょっと中をぐるぐる回りながら楽しむみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、こうポッドキャストフリークスの場合はある程度こう決まった空間にもう本当参加者全員がいて、端に誰がいるかも分かるみたいなぐらいの感じじゃないですかそうだからなんか多分話しかけたいなと思ってる人もすぐ見つけられるし、しかもなんか狭いからなんかこう遠慮せずに喋っていけるしみたいなので、こう
そうですね、
交流っていう感じの色合いが個人的にはめちゃめちゃ強かった印象なんですよね。 去年。
ああ、そうですね。もう来ていただいた皆さん間違いなくポッドキャストが好きっていうところは共通してるので、
うん、はい、
もう同じものを好きな人たち同士ってこうね、交流が生まれた瞬間すごく爆発力ありますもんね。
ありますね。
配信者さん同士でもそうですし、リスナーさんとか配信者さんとかも関わりなく、このポッドキャストが好きな人っていう、もう括りで一堂に会してこうワイワイ楽しもうぜみたいなところがイベントの、ね、うんうん、趣旨でもあるので、ぜひね感じてほしいですね今回も。それを、
いやいいですね。だからそれこそこの間ポッドキャストウィークエンドで、うん、こう直接会った人とかも、あ、じゃあまた3月ねみたいな感じで話して帰ったりとかもあったんで、ちょっとねそこの再会とかも楽しみだったりするのが個人的なこうワクワクポイントですかね。
はい、今回またね、あのりょうさんには2ステージも
ありがたいことに
ご出演いただくことになってますので、これどなたとやるとかいうのもお話ししていいんですかね。
あ、はい、お願いします。
1つ目のステージはですね、佐々木亮さん、それから道草をはむというポッドキャスト、はい、雑草の話をねこうされてるっていうすごいユニークな、うん、ね、ポッドキャストのそう配信者さんと一緒に、コラボトークステージをやっていただく予定になってますと。
はい、
ね、もうどんな話をするかっていうのをまだねこれから詰めていく段階だと思うんですけども。
そうなんですよ、地面と宇宙ですからね。
ね、本当にもうあのさっき言ったみたいな、その意外な取り合わせから何か面白いものがこの生まれるといいなみたいな目論みでちょっとお願いしたので、はい、うん、この2組には
本当にあのその後連絡も取ったりしてるんですけど、
うんうんうん、
お互いそわそわしてます今
で2つ目のステージはですね、サイエントークの、ね、
はい、
配信さんと一緒にね、もうこれはでもね、あの宇宙話聞かれてる皆さん、僕ももちろんリスナーの一人ですけども、
はい、
あの人かという感じになってるんですかね
そうですね、そう、レンさんはいっぱい出てもらってるし、あとはなんかこう、うんうん、やっぱ科学系ポッドキャストっていうくくりでこう頑張ってお互いやっていたりもするので、なんか共通のリスナーさんみたいなの結構多いんですよね、
はいはいはい、ああそうでしょうね、そうなんです、うん、なんかわかりますねその感じは。
そうだからなんかそういう声のかけられ方とかも去年はあったりしたんで、
うん、
そういうなんかこう科学系全般好きだなっていう方とかにはぜひなんかこうレンさんと会話するところとか、まあ、そのタイミングで見に来てもらったら嬉しいなっていうのが個人的には思いますね。でチケットの発売がこの放送の翌日の2024年の1月8日正午からスタートっていうことで、
はい、
去年チケットめっちゃすぐはけたんですよね。
実はそうなんですよ、ありがたいことに、まあ、物も珍しさもあったかと思うんですけども、
いやいやいや、そうだからね、で他の番組も多分去年に比べてパワーアップしてるというか、聞いてくれてる、ね、人たちも増えてると思うと、なんかまたすぐなくなっちゃうんじゃないかなっていう感じもするので、ぜひあの皆さんにはなるべく早くチケット確保してもらえたらと思ってます
はい、ありがとうございます。本当にあの、はい、ね、冒頭も言ったんですけども、関西でこういうイベントをやりたいっていうのが、我々のねエネルギーとしてあるので、これを機にポッドキャストのイベントがあるから関西に来ましたみたいな風に言ってくださった方とかもいて、すごい嬉しかったんですよね、うん、なので、まあ、イベントももちろんすごく頑張るし面白いものにしたいんですけども、ぜひ遠くから来られるよっていう方がいらっしゃったら、関西のことも好きになって帰ってもらいたいなと思ってます。
はい、なのでちょっと皆さんにはいろいろ楽しみ方、これからだからチケットの話は今回だけですけど、多分中でどんな話されるかとかは随時発表されていくと思うんで、そこら辺も楽しみに、はい、していただきながら3月9日目指してみんな遊びに来ていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあそんな感じで今回はポッドキャストフリークス2024の運営をしているゆうすけさんに来ていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。お邪魔しました。